について真理を子どもたちに悟らせる。賛美歌9番を賛美いたします。 しもべを訪ねた。もしかするとその娘は私に従ってこの土地へ来たくないというかもしれません。その場合にはご子息をあなたの故郷にお連れしてよいでしょうか。アブラハムは答えた。決してご子息をあちらに行かせてはならない。天の神である主は私を父の家、お前の故郷から連れ出し、あなたの子孫にこの土地を与えると言って私に誓い約束してくださった。その方がお前の御子に御使いを遣わして、そこから息子に嫁を送ることができるようにしてください。もし女がお前に従ってこちらに来たくないと言うならば、お前は私に対するこの誓いを解かれる。ただ私の息子をあちらに行かせることだけはしてはならない。そこでしもべは主人アブラハムの桃の間に出ようで、このことを彼に誓った。しもべは主人のラクダの中から十頭である主人から預かった高価な贈り物を多く授かり、アラムが長いのにナブロの町へ向かって出発した。女たちが伊豆国に降りる間、彼はラクダを町外れの井戸の傍らに挟んでて見守った。主人アブラハムの神、主よ、どうか今日私を帰り見て主人アブラハムに慈しみを示してください。私は今ご覧のように自分の傍らに立っています。この町に住む人の娘たちが水を汲みに来たとき、その一人にどうか水がめを傾けて飲ませてくださいと頼んでいます。その娘はどうぞご覧ください、ラクダにも飲ませてあげましょうと答えれば、彼女こそあなたがあなたの主婦イサクの嫁としてお決めになったものとさせてください。そのことによって私はあなたが主人に慈しみを示されたものを知るでしょう。しもべはまた祈り終わらないうちに、見よ、見れたら水飲みを肩に乗せてやってきた。彼女はアブラハムの兄弟ナホルとその妻ミルカの息子ベテルの娘で、際立って美しく男を知らない斜堂であった。彼女は泉に降りていき、水がめの水を満たして上がってくると、しもべを駆け寄り彼女に向かい合って語りかけた。水がめの水を少し飲ませてください。すると彼女はどうぞ飲みくださいと答え、すぐに水がめを下ろして手に抱え彼に飲ませた。彼らが飲まると、彼女はラクダにも水を汲んできてたっぷり飲ませてあげましょうと言いながら、すぐに神の水を水槽にかけ、また水を汲みに井戸に走っていった。こうして彼女はすべてのラクダに水を汲んであった。その間しもべは主がこの旅の目的を叶えてくださるかどうかを知ろうとして黙って彼女を見つめていた。ラクダが水を飲み終わると、彼は重さジュピタの金の花を一つと十セベルの金の腕を二つを取り出しながら、あなたはどなたの娘さんですか、教えてください。お父様の家には私どもをおさと見ていただく場所があるでしょうかと尋ねた。すると彼女は、私はナホルとその妻イルカの子ベトルの娘ですと答え、町に続くさらに続けて、私どものところにはわらも餌もたくさんあります、お泊まりになる場所もございますと言った。彼は膝がついて主を後ろがり、主人アブラハムの神、主は伝えられますように、主の慈しみの誠は私の主人も離れず、主は私の旅路を導き主人の地獄の家にたどり着かせてくださいますと言った。説教、主の美しさのこと。
秋も深まり、早いもので10月も第4の出礼拝を迎えるようになりました。今創世記を読み進めていますが、先週アブラムが妻サラを失い、お墓を求め 葬ることによって復活の備えをしたところに共に耳を傾けました。今日の聖書箇所の初めに、アブラハムは多くの日を重ね老人になりと書いてありますが、何歳かは書いてありません。ところがイサクの誕生が100歳の時で、イサクの結婚が40歳と後から出てきますから、アブラムは140歳ということになります。波乱万丈の生涯を送っていたアブラハムも、いよいよ晩年となって人生を振り返ってみると、神の祝福を豊かに受けてきたというようになりました。今日の一節の後半に、主は何事においてもアブラハムに祝福をお与えになっていたという、この一句がそのことをよく示しています。ところがアブラハムの人生において、ぜひやっておかなければならないことがありました。それは息子イサクの嫁探しであります。それは神様から託された祝福を次の世代に受け継いでいくための重要な務めでありました。ある日アブラムは家の全財産を任せている年寄りのしもべを呼んで、息子イサクの嫁にふさわしい女性を見つけてくるように命じました。ところが2つの条件がありました。一つは3節4節にあるように、今住んでいるカナンの娘から取るのではなく、私の一族のいる故郷へ行って嫁を連れてくるということでした。つまり同じ民族でなければならないということです。もう一つは、イサクを決して嫁のところへ行かせてはならないということでした。あくまでも約束の地カナンの土地へ来てもらうということです。古説に、もしかするとその娘が私に従ってこの土地へ来たくないと言うかもしれません。その場合には、ご子息をあなたの故郷へに連れてよいでしょうか、というこのしもべの問いに対して、アブラムはこう答えています。6節7節、決して息子をあちらへ行かせてはならない。天の神である主は、私を父の家、生まれ故郷から連れ出し、あなたの子孫にこの土地を与えると言って、私に誓い約束してくださった。その方がお前の行く手に見誓いを誓わして、そこから息子に嫁を連れてくることができるようにしてくださる。この言葉によれば、アブラハムはあなたの子孫にこの土地を与えるというこの神の約束を何よりも重んじたということがわかります。つまりアブラハムはこの神の約束をイサクと共に受け継ぐ相手は同じ民族で、信仰を同じくする女性が望ましいと考えたのです。そしてアブラハムはしもべにこう言います。8節に、もし女がお前に従ってこちらへ来たくないと言うならば、お前は私に対するこの誓いを解かれる。ただ私の息子をあちらへ行かせることはしてはならないというのです。これはイサクの嫁にふさわしい女を見つかっても、もしその女が約束の地カナンで来ることを拒むような時には、あなたの使命は果たされたものとしてこの誓いから解かれるというのです。ここで面白いことは、アブラハムがしもべに、天の神である主はお前の行く手に見誓いを誓わして、そこから息子に嫁を連れてくることができるようにしてくださると告げながら、そうならない場合もあるというのです。つまり神が全てを導いてくださると信じていて、そのことをしもべにも告げますが、相手がその主の導きを拒む場合もあり得るということです。 そのことをアブラムは考えました。またそういう心配もしているというところは大変私たちの信仰理解と近いのではないでしょうか。アブラムはそういう柔軟性を持った信仰を持っていた、ある意味においては大変常識的な信仰理解をしていたのです。アブラムのしもべはイサクの結婚内定が見つかった時に送るたくさんの贈り物を携えて主人アブラムの故郷へ旅立ちます。出節にしもべは主人のラクダの中から10頭を選び、主人から預かった高価な贈り物を多く携え、アラム・ナハライムのナオルの町に向かって出発したと書いてある通りです。年取ったしもべの道行きはその昔アブラムが辿っていた道を逆になぞっていく長い旅でした。しもべは数ヶ月を経て無事に目的地にたどり着きます。その日の夕方、しもべは町の入り口にある井戸の傍らでラクダを休ませ、まずお祈りをいたします。主人アブラムの神主よ、どうか今日私を顧みて主人アブラムに慈しみを示してくださいと。そしてその祈りの中、ある計画を思いついてそれを神様に告げます。私は今ご覧のように泉の傍らに立っています。この町に住む人の娘たちが水を汲みに来た時、その一人にどうか水がめを傾けて飲ませてくださいと頼んでみます。その娘がどうぞお飲みください、ラクダにも飲ませてあげましょうと答えれば、彼女こそあなたがあなたのしもべイサクの娘としてお決めになったものとさせてください。そのことによって私はあなたが主人に慈しみを示されたのを知るでしょう。このしもべはイサクの妻にふさわしい条件として心の優しさといたわりの恋を考えました。助けを求めている相手に対してどう接するのか、特に旅人をどうもてなすのか、それが大きな要素であると考えたのです。かつてアブラムも旅人を丁寧にもてなしたことがありました。このしもべもそういう姿を見ていて、アブラム一家にとってこれはとても重要な要素であると考えたのかもしれません。ただししもべはそれをただ人間的な思いでことを図ろうとせず、主人アブラムの神主よ、どうか今日私を顧みて主人アブラムに慈しみを示してくださいと、まず神様に祈ってことを進んでいるのです。イサクの結婚の相手は最終的には神が選び与えてくださると信じて、その御心を求めて祈ったのです。同時にその祈りの内容は極めて具体的でした。何も隠さずに全ての計画を神に打ち明けたのです。このしもべの祈りを神は聞いてくださるのです。しもべはまだ祈り終わらないうちに、一人の若い女性が水がめを肩に乗せて井戸にやってきます。15節16節を見ますと、彼女はアブラムの兄弟ナオルとその妻ミルカの息子ヘトエルの娘リバカでありました。彼女は際立って美しく男を知らない少女であったと記されています。そのリベカが泉に降りていき、水がめに水を満たして上がってくるときに、しもべは彼女に駆け寄ります。そして水を飲ませてくださいと頼みました。すると彼女は水がめを下ろしてしもべに水を飲ませてくれました。またラクダにもたっぷり飲ませてあげましょうと言って、亀の水を水槽に開け、 また水を汲みに井戸に走っていったのです。ラクダは10頭ですから、10頭分の水を飲ませることは大変な仕事でした。彼女は何度も何度も井戸と水槽間を往復しながら水をあげたのでしょう。相手は見ず知らずの他人ですが、リベカは老い問わず喜んで水を飲ませてくれる心の優しい女性でした。21節を見ますと、その間しもべは彼女を助けることもせず、主がこの旅の目的を叶えてくださるかどうかを知ろうとして黙って彼女を見つめていたとあります。しもべは心の中で彼女こそイサクの結婚の相手としてふさわしいと思ったのです。それでラクダが水を飲み終わると、しもべは重さ1ベカの金の花は一つと10セギルの金の腕輪くだちを取りながら、あなたはどなたの娘さんですか、教えてください、お父様の家には私どもが泊めていただける場所があるでしょうかと尋ねました。するとレベカは、私はラオルとその妻ミルカの子ペトエルの娘です。私どものところには藁も餌もたくさんあります、お泊まりになる場所もございますと答えました。ここでナオルはアブラハムの兄弟ですから、リベカはアブラハムの兄弟の孫、つまり一族の女性であったのです。まさにアブラハムが願っていた通りの人でした。レベカの答えを聞いたしもべは、この人に違いないと喜び、その場にひざまずいて感謝の祈りを捧げるのです。最後の27節をご覧ください。主人アブラムの神、主を称えられますように。主の慈しみと誠は私の主人を離れず、主は私の旅路を導き、主人の一族の家にたどり着かせてくださいましたと祈ったと書いてあります。アブラムのしもべは神の導きと備えを信じて絶えず祈りながら委ねられた任務を果たしています。そしてまた願いが叶うと、主の慈しみと誠は私の主人を離れず、主は私の旅路を導き、主人の一族の家にたどり着かせてくださいましたと神に感謝し、神を褒めたたえているのです。これはイサクの結婚に限らず、すべてのことをなす上で私たちの取るべき生き方であります。新約聖書のフィリピの信徒への手紙4章6節にこう書いてあります。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。ここで感謝の言葉が先に来て、その次に祈りと願いという言葉が出てきます。真ん中に祈りがあるのです。ですからこの感謝も祈りの感謝であり、願いも祈りであります。祈りはクリスチャンの息であるとよく言われます。もし息をすることをやめたらどうなるのでしょうか。死んでしまいます。祈りによって私たちは主の慈しみと誠を保つのです。そしてその主の慈しみと誠は私たちの人生の旅路を最後まで導いていくのです。私たちが祈りを持ってこの主の慈しみと誠に 委ね切るときに私たちの人生は美しい流れとなっていくのでしょう。お祈りいたします。主なる神様、今日アブラムの年老いたしもべが主人アブラムから息子イサクの嫁探しを命じられたときに、まず第一に祈りながら委ねられた任務を果たしていくところに耳を傾けました。信仰者にとって祈りは息をする命のようなものであります。どうか日々の生活においてアブラムのしもべのように第一に祈りながら主の慈しみと誠が私たちを離れず残された人生を全うしていきますように切に祈り願います。主の御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌467番賛美歌です。
Thank you.
天に
まきます我らの父よ、ネタワークは皆をおがったあだめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものがよくない、アーメン。そのままで賛美歌27番を賛美歌します。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
どうぞ、お待ちください。